常医療の構造。消えたコロナ対策費77兆円の真実。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今年ね、
はい、
こういう本出したんです。過剰医療の構造。
はい、
このタイトルで前表現者クライテリオンで特集組んだんですけど。
そうでしたね。
あれがね、いやもうなかなかね、うちの雑誌ね、営業しんどいんですけどしんどいんですけど、かなり売れたんですよ。
やっぱり皆さん興味、うん、関心持たれてるんですね、
うん、そうなんです。やっぱりみんな思い当たる節あるんですよね、過剰医療の。いやこれ私こんなに薬飲まされてるけど大丈夫やろかとか、
はい、
うちのお母さんあれ入院させられてるけど、あれほんま入院せなあかんのあれみたいな、うん、そういう過剰な医療がこう横行してるよっていうのを明らかにした、まあ、雑誌がすごく売れたっていうのもあって、雑誌ってね、次の号になったら、
はい、
まあ本屋から消えるわけですよ、前の号が、
うん、そうですね、う
ん、だからね、せっかく皆さんに興味関心持っていただける出版物でもすぐ本屋さんからなくなってしまう。一方で本にしておくとずっと本屋さんに置いといてもらえるのがあるので、
うんうん、
長らく長い間いろんな方に読んでいただけるだろうということで、これぜひ出版書籍化しようということで、
はい、
まあ、急遽書籍化したというのと、でせっかく書籍化するんだから、まあ、改めて、ね、内容充実させようということで、今回ね、過剰医療の構造について総合的包括的に論じた書き下ろしの長文の論考を、まあ、一つ掲載して、まあ、それを読んでいただくと、過剰医療の構造、まあ、断片的じゃなくて総合的に、どういう原因で始まって、どういう帰結をもたらしているのか、そしてそれを乗り越えるにはどうしたらいいのかっていう、こう、一連のストーリーを読んでいただける、まあ、論考をこれ、冒頭で入れてるというのとね、それからね、宮沢孝之さんっているじゃないですか。
うんうん、はい。
ウイルスの学者で、まあ、京都大学の准教授なんですけど、まあ、ほんまのこと言いすぎて、ちょっといろいろと問題が起こって、
はい、
それが原因で京都大学の職を追われると皆が思っている人。うんうん、ほんまはどうかわかんないですよ。
うん。
うん。でもどう考えてもそうとしか見えない、方がおられて、で、その、まあ、彼がそのウイルスの真実とか、ワクチンの真実とか、
はい、
今回の京都大学退職にあたってのその経緯だとかっていうところを僕と対談した内容があって、なかなか宮沢先生の声っても今一般の方に届けにくくなってるんですけど、これ読んでいただくと、まあ、要は過剰医療のせいで不都合な真実を暴いた宮沢孝之さんが、職を追われるという構造があるんじゃないかっていうのが、まあ、見えてくるんですよね。
怖いですね。
そうです。で、今日は、後でご説明しますけどね、コンテージョンっていう、まあ、映画の話、後でしますけどね、その映画の中でもそういう、もう医療業界ってものすごいビッグマネーが動くじゃないですか。みんなに自分の命大事やから。
はい。
もう日本だって、77兆円のね、お金があんだけ渋い、緊縮財政ばっかりやってる財務省でも、コロナに関しては77兆円がドーンと支給されて、東日本大震災の倍以上お金がこう出されるんですよね、うん、コロナになれば。そんだけお金が動くので、そのお金目当てのまあ黒い組織が暗躍してるという構造があって、そういう黒い組織の金儲け主義によって過剰医療が創出されて、で、そいつらが金儲けをする一方で、国民は恐怖と不健康のどん底に陥れられるという構造が映画で描かれてるんですけど、そのコンテージョンがね。
はい、
で、まあ、そういう話と、がもう全く今日本でも、進んでて、まあ、それの犠牲者として、まあ、いろんな国民がいれば、専門家としては宮沢先生みたいな方もおられるという構造がよくわかるような本になってますので、これまたぜひね、ご覧いただきたいなと、まあ、思ってるんですけど、で、この本、出版を記念して、同じような考えで、これ過剰な医療が進んでて、これ国民が不健康になっていると。で、さらに、 ちょっと僕その名前言わないですけど、あの YouTube で流れるから、うんうん、あのコロナの関係でみんな2回とか3回とかじいちゃんとかばあちゃんやったら7回8回打ってるやつあるじゃないですか。
ありますね。
うん、あれのせいで、
はい、
命をなくしてる方がいっぱいいたり、後遺症でとんでもないことになってたり、むしろ統計的に言うとそれによって多くの方が過剰に亡くなってるっていうことが明らかに、されていると主張している長尾和弘先生っていう、まあ、あの広い意味で言って高校の僕の先輩になるんですけど、が同じようなその出版をされてるんですよね。政治とワクチンとかコロナと認知症っていうのは、そんな本を出してらっしゃる方なんですけど、まあ、彼とですね、2月25日の午後1時から神戸文化大ホールで、
はい、
シンポジウムをやるんですね。
おー、うん、関西でされるんですね。
関西で。これね、ぜひね、2月25日午後、日曜日ですけどね、お時間終わりな方は集まりいただきたいなと思ってるんです。やっぱり、長尾先生も今申し上げた政治とワクチンっていう本とか、コロナと認知症っていう本とか、で、僕もこの過剰医療の構造っていう本を出して、警鐘を鳴らしたいと。で、これ一人でも多くの国民に知らしたいという思いで、シンポジウムをやるんですけど、通常僕らシンポジウムっていうと大体、200-300人とか、せいぜい400-500人ぐらいなんですけど。
あ、規模が。
うん。さすがですな、医学界は。長尾先生にお願いしてたら。
はい。
取ってきたホールが2000人。
え桁が違うじゃないですか。
いや、ちょっとこうなんか、山下達郎のコンサートかみたいな。
ね、本当にもうライブができる。
いや、そうそうそう、そう、なんですけど。
うん。
ぜひね、ちょっとまだ、チケット、と余ってる方が多いぐらいですかね、まだ。
これどういう風に検索したら出てきますか？
これね、藤井長尾コロナ神戸、これで出てきます。
あ、わかりました。ぜひ皆さん、
藤井長尾コロナ神戸、これぐらいでね検索したら出てきますし、まあ、YouTube の方はその概要欄にその URL 貼ってますから、まだご覧いただければと思うんですけど、でお時間割りの方は2月25日の神戸、あの午後にお越しいただけると、あの、リアルな、そのコロナの問題。それから先ほど申し上げたおじいちゃんおばあちゃんが6回、7回、8回投与している某薬品の、
うんうん、はい、
リアルな問題。で、結局77兆円がどこ消えとんねんお前っていう話を、
そこですよね、
したいと思うので、また集まっていただきたいと思うんですが、
はい、
今日は、そんな中でもお話しする、最も重要な情報をいくつか、最新の情報も含めてお届けしたいなと思っています。
よろしくお願いします。聞けば、医療業界の闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています。週刊クライテリオン。藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、過剰医療の構造、消えたコロナ対策費77兆円の真実。
うん、もうあのいろんな医療現場で、過剰な医療っていうのが進められているっていうのは、うん、なんとなくみんな、そうなんかもしれんなと思ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、今回のこの本の特徴は、都合ね、僕入れて10人かな、10人、
うん、
10人の人間が この過剰医療について告発する、あるいは解説する、暴くっていう話を書いてるんですけど、そのうちでね、もう僕ともう一人浜崎さんっていうその文芸批評家の方を除くとね、うんうん、全員医療関係者なんですよ。
おー、じゃあ本当に現場の声、うん、そうですそうです、ね、
で医療関係者っていうのはお医者さんとか、
はい、
医療ジャーナリストとか、まあ、いろんなお立場の医療関係者、うん、薬剤師さんとかいろいろおられるんですけど、まあ、やっぱりお医者さんが一番多いんですけど、
はい、
だからね、やっぱりなかなか普通ね、その要は過剰医療っていうのは、うん、アゲンで薬やってそれでお金儲けるっていう話ですよね、
うんうん、
であるいは入院ささんでおじいちゃんおばあちゃん入院させてお金儲けるとか、
うん、
その呼ばんでもええのに、まあ、来週来いとか言って呼んで、どうかで儲けるとかということで、過剰医療っていうものは当然ながらその医療ってタダじゃないので、過剰利益ってことですね、言ってみたら、
うん、ああそうですね、うん、
そのなんか過剰医療をやる基本的な背後にあるのは、
はい、
まあ、金儲け主義が、まあ、あるわけですよ。で実際、だいたいお医者さんの時給って、まあ、1万円ぐらいですよね。だから5時間働いて5万円とか、うん、だから8時間働いて8万円、安くてですよ、勤務医で、はい、それで開業医さんとかだったらもっと儲けてらっしゃるし、何千万とかで普通に儲けはるわけですけれど、うん、でそれでいろんな病院でね、これここでもうちの学生が一人医学部のやつがいてね、この今今度入学するやつなんですけど、
はい、
で過剰医療を研究する医者がいるんですけど、
へ
でそれはもうやっぱりこれ問題やということでね、客観的に勉強しようってやつがおるんですけど、うん、まあ、彼なんかが報告してますけども、病院の現場でお医者さんが患者の健康だけ考えてると僕ら思ってますけど、
思ってます、
病院の経営者から儲けろよちゃんとお前というプレッシャーをほぼ全員が受けてるんですよ。
上から、
うん、上から、
うん、
それ僕そういう証言も具体的に聞いたことありますけど、
前に、うん、アンケートを取って、
そうですそうですそうです、
ね、いらっしゃいましたよね、そういうふうに圧をかけられてるて、
うん、そうそうそう、で圧かけられてますかって、うん、はいってみんな言ってるっていうね、
うーん、
で実際そうやってるって言ってってる人ももちろん半分ぐらいいるわけですよ、
はい、
だからお医者さんってこっちのことだけ見てんのかと思って全面的に信用してますけど、実はこっちのことも見ながら実は裏で経営者見てるんですよ、うん、で怒られるので、無理して薬やったりね、無理して回数増やしたり、あるいはこれやったらどうやったら、その別に提案せんでもいいこと提案してなんか手術させたりとか、うん、してはるんですよ。それはまあね、経営者からしたら、その、別に、経営してるから、
うん、
まあ現場で出てって経営してる人もいれば、ほんまに経営だけしてる人だったら、金儲けの箱にしか見えてないわけですよ、病院が。
うん、そうですね。
うん、ちょっと最近利益率あるやないか、とか。
うん、
最近病床埋まっとるやんか、もっと埋めろよ、お前。ベッド空いとんのにな、もっと入院するやつおるやろ、お前。これこう、上からね、ほんまにね、こんな感じで言ってるやついるんですよ。これね、裏で僕よくいろんな人からヒアリング。いや、この本まとめるのにいろいろ僕取材してますから。
人間物じゃないのに。
うん、いや、金物扱いしてるんですよ、ね。っていうのがまあ、あるんですけど、そのノリが、
はい、
コロナの混乱を生み出してるんですよ。
あの時も本当大変でしたよね。
ね、だから結局あの時一番やばいのは皆さん気づいてますけど、尾身さんがテレビで、危ないって言ったらやばいんやってなるし、
はい、
西浦さんが出てきて死ぬって言ったら死ぬんやってわーってなるじゃないですか、
うん、
で岡田さんっていう医者さんが出てきて何やかんやと、あ、それやともちょっと自粛せなとかに、まあ、なってたじゃないですか。でもね、今言ったこの3人だけでもものすごい影響力あったわけですけど、お医者さんってだって何十万人もやるわけでしょ。でそのうちの3人が言ってるだけでほんまかっつったらわかんないじゃないですか。で実際僕の友人たちとかあんな言い過ぎやってみんな言ってましたけれど、事実として彼らがテレビに出てやばいやばいと叫ぶと。で、それを聞いて我々がビビって自粛をすると。で、いろんなワクチンを打つとか、自分を隔離するとかって、まあしていきましたよね。で、これでね、その問題についてね、今回卒業論文でね、松村くんちゅうのが今年やった研究でね、まあ土木学会で僕がまあ設計した4年ぐらい前に設計したアンケート調査があって、これもうね3年間ずっと合計10回ぐらいかな、うん、やったんですよ。で最初に設計したのは僕だったんですけど、僕それからもうあとはもう後輩たちがずっとやってたんですけど、そのデータが全部揃ったので これまとめて分析しようって。で、コロナどれぐらい怖いですかっていうのが分かってるわけですよ。はい、これが年々こう怖くなくなっていくのが見えるわけですよ。
うんうん、
そこに何によって怖くなくなってきたのかっていう統計分析したんですよ。
ああ、気になる、う
ん。でね、やっぱり要因として考えられるのは致死率とか、
うん、
死んだ人の数とか感染者数とか、あと単なる時間とか、そういうのとか、それから最後に報道量。
うんうん、
こんだけのデータを集めて、ビビらなくなっていったのはなんでなんかって分析したら、もうね、強力な要因は一個しかないんですよ。
何ですか？
もう致死率でもなければ死者数でもない。
うん、
単なる報道量。
ああ。
報道量なん
です。メディアの。
ね、報道量だけなんですよ。だから報道が増えたらみんなビビるし、減ったら、ビブラヘンと。
だってもう毎日毎日、うん、今日は何人です、今日は何人ですって、もう、なんか脅されてる感じしましたよね。
でね、なんぼ死んだかとか全然関係ないんですよ。で、死者数なんて逆相関。ね、致死率も直接は影響ないんですよ。で、その報道量に何影響してるか。これにはさすがに致死率とか死者数とか関係してるのかなって思ったら、関係ないですよ、うん。一番効果がある最大の影響を持ってたのは、時間。
ああ。
だから、飽きてきたってことです、報道が。
なるほど。もういいかってなってきたってことですね。
あ、もう俺、視聴率あんま稼げへんな。もうみんな飽きとるわな、みたいな。それよりもこっちの方やっとこうか、みたいな。もうめっちゃくちゃ。で、まあ、要するに、まあ、ここから見えてくるのは、客観的な事実を国民に伝えて、皆さんの注意を喚起しようっていう姿じゃなくて、みんなが騒いでくれる間は、視聴率稼げる間はガンガン流して、みんなが飽きてきたら流さんとこうみたいなことです。で、そのテレビ局が使ってたのが、西浦、尾身、岡田氏らの、まあ、やばいやばいっていうお医者さんたち。
そっち側の意見ってことですよね。
で、彼らの振る舞いによって、みんながすごいビビってしまって、すごく自粛して、経済が破壊され、社会が破壊され、で、経済も悪くなるから、政府は77兆円のお金を出して、今我々そのツケを払わされてるんですよ。岸田さん増税メガネって言われる方ですから、この時使った金の分、ガンガン増税して、取り返そうとしてはるんですよね。だから結局、まあ、メディアに踊らされたというか、そこに出てるお医者さんたちに踊らされたっていうところがあって。うん、じゃあ、その、こんなんがで誰が儲けたかっていうと、当たり前ですけど、77兆円の行く先ですよね。
うん。
医療業界ですよね。
はい。
で、医療業界が、だから医療業界が国民を煽って、政府から金引き出させてそれもらってるっていう構造があって。まあ、実際批判されてるのは大見さんの病院なんてもうボロ儲けしてんちゃうかなんてことよく言われてるし、製薬メーカーはまあ何回も何回も打つ薬出してボロ儲けしてるのが世界的にいくつもありますよね。うん、だから結局金のために、うん、こういう茶番がとてつもない世界的茶番が繰り返されてるんじゃないかという疑義さえ出てくるわけですよね。
なんか人の命をね、そんな商売道具に使うって本当に良くないですね。
で、それについて、これおかしいやろって言ってるお医者さんが、この過剰医療の構造でも書いておられるし、今度シンポジウムする長尾和弘先生なんかもそれは本当に深刻な問題だと主張されて、でももう神戸の文化ホールの大ホールでね、そのシンポジウムやろうということになったんですけど、
はい、
で、まあ、こういうような物語が実は2011年の映画で描かれてるんですよね。コンテンジョンっていう、まさに感染っていう名前なんですけど、コンテンジョンっていうのは感染っていう意味なんですけど、その映画を見るとね、本当にえぐいことなっとるなっていうのがようわかるんですけど、まあ、そこのサウンドトラックから一曲ご紹介しましょう。 U2 の All I Want Is You。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。 最高のサービスとマナーを実践。それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
U2 で All I Want Is You をお届けしました、
うん、U2 は何曲かかけてますけども、
うんうん、
でこれはねあの1988年のアルバムでおよびねあのドキュメンタリー映画にもなってるんですけど魂の叫びっていうアルバムがあって、
はい、
後にシングルカット89年だったんですかねシングルカットされた曲なんですけどこれあの先ほども紹介申し上げましたがコンテージョンっていう映画が2011年にあってコンテージョンっていうのは感染症、感染っていう英語なんですけど、の映画なんですけどね。これは、コロナが世界的に流行しだした頃に、まさに予言通り、この映画で予言されたことが現実に起こってるよ、なんて、すごく紹介された映画なんですけども、このコンテージョンの中で出てくるウイルスっていうのはコロナよりもっと致死率が高い。病気で、まあ、一回かかっちゃったらもうほぼ死んでしまうというような病気、感染症だったんですよね。だからまあ全然コロナだって高いって言われた時期でも、2% とか、最後の方は 0.1% とか 0.0 数%まで致死率が下がっていったわけですから、もう全然コンテージョンの映画とは、まあ、ベースが、まあ、違うんですけども、何が似てるかっていうとね、すごいパニックになっていくっていうことですよね。で、コロナでもすごく世界的なパニックになっていって。で、それで、パニックになるっていうことと、これをね、使って、金儲けしようとするやつが出てくると。
うん。
コロナはこうやったら治るで、とか、
うん、
これはこんだけやばいで、とか、
はい。
まあ、ある種デマを流して注目を集めて、ボロ儲けしていくやつが出てきたり、
うん。
それで製薬メーカーがすごく金儲けをしていったり、っていう構造が、あるんですよね。で、その時のキャッチコピーが、まあ、恐怖はウイルスより早く感染する。
はあ、
うん、なまさにそうですよね。
本当ですね。
だから過剰医療で金儲けたいということを日々繰り返してた、
うん、
医療業界の人たちはこれは使えると。とりあえずビビらしたらようさん病院来るやろし、ようさん薬やら何回も打つ出せることができる薬品とか打たせるじゃないですか。言わなかったよ、僕今。ということでね、だから、このパンデミックの場合は、恐怖を煽って、それを通して、ビッグビジネスをエクスパンド、拡大していくっていう構造があって、うん、まあ、それがこの映画で完全に描かれてたんですよね。要は、一人が、一人を、に嘘ついて金むしり取ったり、嫌なことさせたら捕まるんですけど、集団が社会全体に詐欺を働くと捕まらないんですよ。
ねえ。でもだからそれをね、言ったら気づいてないですからね。こちら側は。うん、
で、こんだけのね、集団的なものを裁く近代法が整備されてないんですよね。本当は彼らはね、裁かれるべきなんですけど、で証拠も山ほどあって、
うん、
まあ実際も裁判とかしてもね一部しか裁けないんですよね。まあ実際僕それで、まあ勝訴に貢献させてもらったこともありますけど、ということでね、もうとにかくこうなると一人一人が騙されないように、メディアリテラシーって言いますけど、リスクリテラシーって言いますけど、賢くなるしかしょうがないですね。ぜひ読んでいただいたり、シンポジウム来ていただいて考えてもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、 大阪運輸倉庫株式会社。
それでは編集長、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、ということでね、今日は過剰医療の構造のお話を、特にコロナに関係するところを取り上げてお話差し上げましたですけど、はい、まあ、その内容を医師の長尾和弘先生と一緒に2月25日シンポジウムを行います。2月25日日曜日の午後1時から、新型コロナと政治シンポジウム、消えたコロナ対策費77兆円の真実、これ神戸文化ホール大ホールで、2000人の席をご用意しておりますので、はい、まだまだまだまだまだまだ入りますから
、はい、ぜひインターネットで藤井長尾神戸なので、はい、ですね、キーワード検索していただきますと、はい、出てきますので、はい、ぜひチェックお願いします。
あと YouTube の概要欄にも書いてますからね、ご覧いただきたいのと、はい、だから表現者クライテリアも最新号がね、はい、今週発売になります、
はい。
日本を救うインフラ論ということでね、うん、インフラについて初めて真正面から取り上げた特集号になってますので、ぜひご覧ください、
はい、ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。